京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは地域の医療や福祉に関するさまざまな情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
こんにちは、リスの会案内役の鮫島です。リスの会とは、一人暮らしのお年寄りの方のお話し相手をご自宅でさせていただくことで少しでも元気になってもらうというボランティアグループです。今月4回にわたって活動をご紹介しています。4回目の今日は、勉強会や研修についてご紹介いたします。リスの会ではどなたでも、活動に参加していただくための支援として、介護の現状を知っていただくための、地域医療や訪問診療を長年継続してこられた大家代表による自主勉強を開催したり、リスナーとして向上していただくためにリスナーボランティア講座を受けていただいたり、実際に利用者さんのところに行くまでに小規模多機能、居宅介護施設、松原のぞみの里さんで研修をさせていただいたりしています。今回はそれらに参加していただいたメンバーさんにお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしく。じゃあ、まず最初に、リスの会の、実施勉強に、参加されて感じたことを、簡単な自己紹介も交めてお願いできますでしょうか。ほら、はい、青木さんからお願いできますか。
青木です。はい、私はこういうボランティアとかそういう活動に何にも今まで携わったことがないので、でも何かできることがあればと思って、ちょっと前から慶長の勉強を少ししたので、ここの会のことを知って参加させていただきました。この間のボランティア講座でやっぱお年寄りの方の様子っていうのは結構知っているようなんですけど、あんまり気づいてなかったことがあったので、改めて教えてもらってよかったなと思ってます。
なるほど、はい、ありがとうございました。さあ続いて町さんお願いしてもよろしいでしょうか。
町です。病院勤務で定年退職した後、で少し介護福祉士でしたので少し手伝えることがあるかなと思って参加してます。松原のぞみの里は利用者さん全てに何か個性があるっていうか、年ももちろん違うでしょうし、年齢性別そればっかりでなくて、なんかだんだん年が重なっていくほど個性が表に出ていくっていうかそんな感じがして、っていうか、なんか個性が出るのはいいことなのか悪いことなのかなって。
結構強烈だったんです。
そうですね、そんな風にも思いましたし、個性が出ることはやっぱり個々ですものね、いいことなんだって思ってお付き合いすればいいかな、
ね。違いますからね、基本的にはみんな同じように見えてもね、はい、違う部分がありますからね。逆にこうお年寄りの今の実際の生活を見られたみたいな感じですか、印象としては。
そうですね。
わかりました、ありがとうございました。原田さん、はい、お願いできますでしょうか。
原田明子です。このリスナーボランティア、ボランティアとして参加させていただいたのは、一番の私の幹っていうんですか、それはお年寄りを孤立化させてはいけないっていう、そういうずっと前からそれは思ってるんですね。で、孤立化させないっていう言葉について、自分が何かにお役に立てたい、でそういう意味ではその傾聴ボランティアっていうのはとってもね大事な、そういう一員を要してるんじゃないかなと思って参加させていただいたんですけど、とっても2、3回傾聴も行きましたし、そういう介護施設も行って、この傾聴のそういう実習みたいなのもさせていただいて、やっぱしこれはその高齢者社会にはなくてはならないものやっていうのと、私自身がそういう聞くっていうことに対して、今まで自分が培ってきたいろんな経験とかそういうのが、いろんなバージョンで役立つ、その 利用者さんの話題を提供できる、
はい
うん、そういう土台をあの、今までちょっとあったんと、違うかな、うん、それが活用できる場面をあのその大谷先生とかリスの会で提供していただいて、
うん、
でそれがあのそういう孤立化を防ぐっていうかそういう部分に役立てたらとっても嬉しいし、うんできるんじゃないかなっていうようなそういう希望みたいな、
うん、
そういうのをちょっと感じる、はい、せし、この、あの、このリスの会のボランティアっていうのはとっても有意義やなっていうことを感じてるんです。それは、うんうん、利用者さんにあそういうこう喜んでいただけるのと同時に、うん、自分もなんかいただいてるっていう感じでとてもあのこの有意義に感じております、
はい、ありがとうございました。まあね、あの慶長のね、勉強された方もいらっしゃいましたし、でもあのちょっとうちのボランティア講座って結構特徴のある講座だったと思うんですけど、聞いてこうちょっとこうあの感想なんかがあれば、ボランティア講座でこんなこと学んだなとか、これはちょっと意外だったわとか、でまあ、聞いたから良かった悪かったもあれ含めてあったら、
私はまあそんな、うん、あの僭越なんですけれど、うん、あのボランティア講座っていうのはまあ常識的なことを、
はいはい、
あの人をあの喜んでいただけるように聞くやとかね、
はい、
そういうなんがあの基本になってるなっていうのが感じたから、どなたでもそういう部分を、うん持ってるっていう感じが基本になってるなって思ったんです。
うーん、なるほどね。逆にこうなんかまあボランティア講座、まあ、大体大谷代表がなさるんですけど、うんうん、結構こう話的に私はこうなんかユニークだなという印象を受けたんですけど、皆さん どうですかね、こう実際に青木さんなんかこう勉強されてこう大谷先生のね、講座聞かれてちょっとどんな感じでしたか。
そうですね、
うん、
まあ、一応慶長の講座っていうセミナーで言われるのはひたすら聞けと聞いて向こうに気づいてもらったらいいっていうのは、問題を抱えてる人たちにはそれでいいんでしょうけどね、うん、お年寄りの場合はそうやないと大谷先生おっしゃるし、
うん、
それで大谷先生はその聞いてばっかりいるのでなしに、
うん、
自分からも働きかけて話をたくさんしてもらったらいいっていう、取り留めない話でも聞けばいいっていう形でね、その辺はちょっとそのセミナーで勉強したことは下敷きにはあってもここでは少し忘れて自分も気楽に肩の力を抜いて接したら、まあ隣近所のおばあちゃんとか親とか、うん、そういうふうな感じでいいかなと思ったりするんですけどね。
なるほどね。
それでまあ先生が専門的に難しいことは、
うん、
あの考えんでもいいと、それはこっちであのケアマネージャーさんとの中で解決できるからって言ってもらったのがすごく気が楽で、
ね、ああなるほどね、それはでもやっぱりこっち心配ですもん ね、
ね、
うん、みんながみんなこうね、
ね、
逆にこう介護の施設なんかはこう研修なんかはもう少しこうなんていうの、現場にね、現場に近い感じの研修になるね、お勉強とまた違うこう、まあ実習みたいな形になると思うんですけど、他にこう介護施設研修されていかがでしたか。
私はあの気楽に行かなあかんのかなと思ったんですよね。こっちも遊びに行くような感覚でないと、ボランティアに来ましたっていうのでは
逆に肩に力が入ってる感じになってはいけない。そうすると
何かして帰らんなんていうのはかえってね、
うん、
もうお年寄りからなんか教えてもらうっていう気持ちでいかんとあかんのかな思ったり、
うん、
あんまりそういうところに出入りしたことないので、
なるほど、
まあ、実際の大きい施設には身内の者もいますので行きますけど、はいはい、ああいう
ね、今回の、まあ、のぞみのささんは割と
小さい
でなんか町屋を利用したすごくいい感じでっていうのはねちょっと伺っていますけど、じゃあ割とこうお家ってアットホームな感じだったんですか。
うーん、だからね、のぞみの里さんはすごく町屋 の、
うん、
あの保存と再生をすごくね、
はいはい、
あの上手に生かされてる、そういうあの施設やったと思います、
はい、
今までそういう、 こう大きい箱物って言ったら悪いんですけど、そういう感じであのそうあのやってられるところはよく見かけたんですけれど、
うんうん、
今回はなんかすごくこう 温かい感じ、
うん、
あの自分で自分のお家にいるような感じでそこで過ごせる、
うん、
そういうのがすごく印象的で、
うん、
あのとってもこういうな施設がようけ増えると嬉しいなと思いました、
うん、なるほどね。じゃあ逆にこういい感じでこう実際の場に行かせていただいて、まあ、ちょっとあの高齢者の方と触れ合うみたいな機会になったということですかね。はい、それはあのいいなと思います。ありがとうございました。で、まあ、本当に実際にこう行かれてあのまあ感じたりあの学んだり、うん、あのしていただいているようなんですが、まあこれからまあリスの会にあの、まあ、どういうふうにこれからもねあの参加していこうかなというふうにちょっと、お考えがあったら教えていただきたいんですけど、松さんいかがですか。
いやあのリスの会をこうもっと広がったらいいかなって思いますね。一人暮らしになっても認知症になっても、う
ん、はい、
自分らしく生活できる、お互いに一緒に暮らせるよっていう、
うん、
それの少しの手助けはリスの会が京都ではあるよって、
うん、
こう分かってもらえるように、
はい、
京都のリスの会を
ぜひ
もっと、うん、広くの人に知らせるというか、うん、知っていただければいいかなって。
そうですね、
知ることが大事かなって
思います。そうですね、関心持っていただくことがね、はい、一番大事だと思いますね、うん、ありがとうございました。原田さんいかがですか。うん、
私はあのこれから の, あの活動に、
うん、
まあ、自分 の, こうあのリスの会利用者のこう聞くいうことのそういう手助けと同時に、自分もそのことによってもっと広く成長できたいっていう部分と、
うんうん、
そして、まあ、これから私も高齢社会の中に突っ込んでいるぐらいの年なんですけれどあのその生活するにあたり、
うん、
いろいろな選択肢が あっていいと思うんですね、
うん、
でその選択肢の中にの一つにリスの会もあっていいと思うから、うん、
なるほど。
しかしできるだけこう生活するにあたり、
うん、
たくさんの選択肢があればよりあのこう楽しく、
うん、
あのこう安心した生活ができる。
そうですね、
でそれをすることによって私もあの高齢の中でええ環境で
まだまだ、ね、
あの過ごすことができるんじゃないかと思ってすごくあの期待はしてるんですけれど、
はい、はい、もうぜひ、はい、ありがとうございました。今日は本当に貴重なお話いただきありがとうございました。まあ、これまでリスの会について4回に、わたってご紹介してきました。在宅にボランティアが行って、一人暮らしのお年寄りのお話の相手をさせていただくというグループです。一人になっても住み慣れた地域で安心して元気に暮らしていただくために、私たちができることをやっていきたいと考えております。もし、利用したいという方、また利用者さんを、紹介したいという方がいらっしゃいましたら、ケアマネージャーさんを通じていつの会にお申し込みいただきたいと思います。またボランティアとして活動したいと思っているあなた、ぜひご参加をお待ちしております。リスの会は毎月第1土曜日14時から河原町5条にあります人町交流館京都でミーティングを行っております。ご関心のある方はぜひお立ち寄りください。お問い合わせはファックス専用番号 075-495-6215、 繰り返します、 075-495-6215 までお願いします。ご案内は鮫島てるみでした。ありがとうございました。